ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。今日はですね、まあ、ぶらりと散歩で、もう帰りがけなんですが、今ちょっと、最高裁にかかっている、殺人事件の鑑定の意見書をですね、ちょっと出す準備をしてるもんですから、それをちょっとこう、道を歩きながら思い出したっていう、まあ、そういう感じなんですけど、皆さん、おそらくはですね、日本人のほとんどは、三権分立っていうことを学校で習ってですね、立法、行政、司法と、まあ、それぞれ独立した権限があって、っていうふうに、まあ、思っておられると思うんですね。私も実は今から30年ぐらい前まではすっかりそう思ってました。日本では、日本国にいる限りですね、正義は通じると。まあ普段は裁判なんかに訴えるなんてことはないけども、自分が本当にですね、自分の正義が侵されたり、不当な取り扱いを受けたり、まあ、人権が侵害されたなんて言ったらですね、裁判に訴えれば自分の正義は貫かれると、こう思ってましたね。ところが、まあすごく昔ですね、50年ぐらい前に一回ですね、私まだその時は会社の技術者だったんですが、一回まあ、鑑定を頼まれまして、その時にはもう本当に真正面から、科学者としてですね、科学的な面での分析の鑑定出てたんですが、まあ、そういったまあ分析の鑑定をしたことがありますけど、まあそれは本当にこう、ある断面っていう感じですね。しかしまあ国立大学の教授なんかになってからは、まあいろいろ正面から切ったような鑑定を頼まれましてね。それで、ズームやってきました。どのくらいやってきましたか？小さいのとかいろいろ入れれば、20件か30件ぐらいやってまいりました。で私の場合は全部被告サイドっていうか、個人ですね。個人で被害を受けて訴えたり、それから逆に検察に訴えられたり、まあ、そういったまあ個人の方ですね。を、応援するわけじゃないです。鑑定ですから、正しいことを言うんですけど、いずれにしてもそちらからの依頼ですね、を担当いたします。鑑定っていうのは、例えば、逮捕した側の国家側ですね、検察側の証人として鑑定をすることもありますし、それから被害を受けたね、庶民の方の鑑定をやることもあるんですが、ほとんど普通の国立大学の先生はですね、まあ、特に帝国大学、東大とか、京都大学とか名古屋大学とかですね。まあ、そういうところの教授っていうのは、大体は国側の鑑定をやりますね。まあ、別に例外はありますけど、っていうのは国側の方はですね、お金が出ますからね。お金が出るっていうのは、鑑定の依頼費用も出ますけども、まあ、例えばコンピューターを使って計算するなんてしますとね、そのコンピューターの代金とかそういうのが出るんですが、被告側っていうか個人側はですね、お金がもともとないですから。だから、出ないわけですよ。まあ、蕎麦屋のおばさんとかですね、なんか、通勤途中のサラリーマンとかですね、まあ、そういう人が被害を受けると。それで、不当な取り扱いを受けると。まあ、悔しいと。訴えると。まあ、こういった例もありますしね。それから、まあ、殺人犯っていうか、殺したと思われる人、まあ、必ずしも、そこは争ってるわけですけどね。それから、またその原因もですね、違うというようなこともありましてね。まあいろいろそういう鑑定をして、それで鑑定っていうのはまあ例えば交通事故ですとね、一番わかりやすいのは交通事故なんですけど、交通事故が起こったと。そうすると後どのくらい保証になるかとか、そういった問題になりましてね。警察官が現場でですね、実況見分調書を取るわけですね。それに基づいて、まあ、あとヒアリングしたりいろいろしましてね。そして調査をしたり、現場に行って調査したりして、そして鑑定書を書くわけですね。まあ、この頃ものすごく、鑑定技術というか鑑定の科学の方も進んでおりましてね。交通事故なんかになりますと、現場に駆けつけた警察官ができるだけ詳細に事実の状態ですね。例えば自転車が跳ねられて、まあ、死亡したというような時にはですね。自転車が倒れてる場所とか、損傷状態とか、オートバイでヘルメット被ってるような時はヘルメットの転がってる場所とかですね、路面状態とか、 見通しなんかは後で鑑定の時にね、現場に行って自分で見てくればわかるんですが、まあいずれにしても事実を詳細に警察官が書いてくれればくれるほどですね、鑑定は正確にできます。本当にね、最近は非常に進んでおりましてね、まあ大体そういう記録が、衝突した直後の記録が正確に出ていれば、極端に言えばですよ、運のいい時はですね、衝突の状態がみんなわかるんですよ。双方の車が大体時速何キロで走ってたとかですね、どこで衝突してどう曲がったかとかですね、全部わかるもんですから。で、運動量を計算したり角度計算したりして力学の計算しますとね、本当にこう手に取るように衝突寸前の状態っていうのをですね、鑑定することができますので、それは本当にいいことなんですね。まあ事実がわかるってことが、裁判を起こしている双方にとってまあいいんですね。で、まあやっぱり被害者の側の鑑定をするってことはね、ほとんど報酬がないっていうのが前提ですが、しかしやっぱり裁判に勝つとね、自分の鑑定によって裁判に勝つと、それはもう喜んでくれますしね。ほとんどお金のない人たちですが、喜んでくれますよ、本当。冤罪になってたりね、しますからね。まあ僕の経験では、いろいろな交通事故の正面衝突で処理されてたやつがね、で、もう、お一人はもう、お亡くなりになってるんで、片方が。で、片方はやっぱり、大体、保険の方とかね、そういうのがついてるので、向こうには。なかなか大変なんですけど、それでも、同じような速度で正面衝突して、片方が亡くなったと。その亡くなった方の鑑定をやったんですけども、結果的にはですね、ほとんど、跳ねられた方は止まってた状態だったんですね。もし動いてたとしても時速3キロ以下であるという鑑定書を僕出しましてね、それが採用されまして、それでほとんど全額、まあ、交通事故の時に全額ってなかなか難しいんですが、全額来ましたね。とっても遺族の人も喜んでおりました。その一つはお金という点でもそうですし、もう一つはやっぱり亡くなった方の名誉ですね。亡くなった人が乱暴な運転して死んだっていうのと、それから止まってたとこ跳ねられたっていうのじゃもう全然違いますんでね。まあ、そういうふうな、いいこともあるんです。喜びもありますね。だけど、まあ、国立大学の先生なんかでそういうの引き受ける人ほとんどいません。ものすごく大変なんです、作業がね。ものすごく大変ですし、裁判所に行って裁判官の前で証言するんですけどね。もう本当に被告人扱いなんですよ。なんだと思うことあるんですね。だってせっかく自分ほとんど無償で計算にものすごく時間使って文章を作って、もう20ページ30ページ作ることありますからね。それを間違っちゃいけないし、それで裁判所でこう宣誓して鑑定述べてね、その時の裁判官の横柄な口の聞き方、検察もそうですよ。もうね、なんだってこっち言いたくなっちゃいますよ。だって社会の正義のためにほとんど自分にメリットがないことに全力を注いでるわけですよ。だからもうちょっとね、国としてっていうか、なんか待遇するべきなんですよ。しかしなんでそうするかってはっきりしてるんですよ。私がいい鋭い鑑定書を書けば書くほど無罪になっちゃうんですよ。そうすると検察とですね、検察がまあ起訴しますね。検察と裁判官というのは一緒なんです。グループが。で、それに対して弁護側が弁護したりなんかするっていう図式になってるんですよ。で、裁判官と検事ってのはしょっちゅう人もこう入れ替わったりなんかするんですね。ですからね、人を無罪にするっていうことは、起訴された人を無罪にするっていうことは、検察にとってはもちろん敵ですよ、僕ね。無罪にすること一生懸命言うんですから。だからどうしても、立憲しようという検事は僕に対しては存在の言葉なんですよ。で、裁判官もそっちのグルですからね、ダメなんですよ。つまり、まだやっぱり日本は昔の精神状態なんですね。国民の方が悪いと。官が偉いというふうな考えなんですね。ですから、ほとんどの場合、泣き寝入りが多いんですよ。それ、もっとね、厳しく言えばですね、僕の経験ではですね、専門家の方が嘘つくことがあるんですね。ある時にこういうことありました。 60歳ぐらいのおばさんがね、あることで、仕事のことで被害を受けまして、訴えたと。しかし、向こうは専門の人が出てきてですね、鑑定書出して、もう全然太刀打ちできないんですよ。もうね、難しいデータと難しい式と使ってね、ガンガンやってくるでしょ。それで僕の方に相談が来たと。まあ、ちょっとやってみましょうか、つって、まあ、非常に難しい科学的なことだったんですけどね。人体がどういう状態で破壊するかっていうことを計算しなきゃいけないんです。しかし、その時は、公的なデータが相当揃っておりました。気候とかですね。まあ、風の強いところでやられたもんですから、風力がどのくらいだとか、そういう記録がですね、かなり正確に残ってましたんで、その現場の状態がよく分かったもんですから、それでがっちり計算したんですね。式はものすごく難しかったんですよ。もともとデータを処理するのも難しかったんですね。まああれ、なかなか大学教授でも計算できる人ってそれほどいないと思うんですけど、まあ計算したと。そしたらね、相手はある大手の損保会社の本当の専門家が計算してるんですね。それで責任はないと主張してるんです。で、私の方は、の人は、もうそっちの責任なんだから保証してくれと、もう私全然働けなくなっちゃったんだからって、こういうケースなんですね。だから、まあ、ちょっと具体的に言うと個人的なことがあるんで、言っていいと思うんですけど、まあ、遠慮するとですね、ある時にものすごく強い風が吹いて、上から重たいものが落ちてきて、それで押しつぶされちゃったって、まあそういう感じなんですよ。それで下歩いてたと、やられたと、まあこういう感じなんですね。で、それがもうしょうがないことだったのか、それとも、その建設とか会社側に問題があったのかという、そういう裁判ですね。ええ。で、全然問題ないと。これはもう不可抗力だという鑑定書が出てて。それでもうそうすると保証ないと。そういうことで、まあ困っておられたと。生活も困っておられるですね。仕事できないから。それで僕が鑑定をしてみました。そしたらですね、それは会社の方に問題があったんですよ。大きな問題がありました。ところがね、使ったデータ、気象データとかそういうのはほとんど同じ。まあ、ちょっとだけはやっぱりデータの取り方が違ったりしますけど、まあほとんど同じ。それで式は形を見ると全然僕と向こうの式とは違うんですけど、内容的によく見るとほとんど同じ内容なんですよ。結果が全く違うんですね。それで僕が、あれおかしいなと思ってですね。それで今度は僕が向こうのデータと向こうの式を使って計算したんですよ。そしたらね、僕と同じ結果なんですよ。あれ?と思ってね。で、弁護士さんに相談したら、それはもうそのまま書いてくださいと言われたんで、そのまま自分の鑑定書と相手の鑑定書を並べて書いて、それぞれに数値を入れて計算して、あれ誰でも計算できないんですよ。ほとんどの人は計算できない。計算したら、同じ答えになって、会社の方に問題があったって結論になるのに、会社の方の専門の鑑定員から出たものが、逆なんですよね。それはどうしてかって言ったら、結果を出たんですよ。まあ、結果が10って出たら、それわざわざ2とか1とかにしたって言ったけどそうなんですよ。だって、被害を受けた人はおばさんだからね。全然計算なんかもちろんできません。その難しいやつはもう高校の先生でも難しいかもしれないっていうのはぐらいの式ですからね。大学の先生でも難しい。だから、いくらでもごまかせるんです。こういうことも結構ね、鑑定で勉強しましたね。ああ、世の中って、こんなになってんだなと。まあ、力のないものが被害を受けるっていうのは、現在の民主主義の時代でも同じなんだなと。それから、その、鑑定の方式もね。つまり、弱い人の弁護をつけるときに国の金が出ないんですよ。それは、国としてはへりくつがあるでしょうね。だけども、それは国民から見れば同じことなんですよ。会社側であっても、個人であっても。だけど、会社の方は会社で、公務員の時もあるんですよ。公務員で今二つ争ってるわけですけど、争ってるやつの僕は一個の弁護、民間の方の弁護してるんですけど、公務員の方は今度国のお金が出るんですよ。だからもう、太刀打ちできないんですよ。で、会社でもやっぱり契約してる保険会社とかですね、いろいろ法律的な会社もありますから、会社がでかければいくらでもお金出るんですよ。その会社を守るための。まあ今もいろいろね、食品とか薬品なんかに関して、そういうのが被害が出てますけどね。もちろん僕も気をつけなきゃいけないんですね。そういうことで、 ちょっと不当に金を取ろうという個人もおられますからね。だから、本当に僕なんかは心平らにして計算せないか。だけどやっぱりかわいそうな側について、報酬に関係なく、やっぱり大学教授、特に国立大学の大学教授なんて僕やらなきゃいけないと思うんですよ。それがやっぱり日本国のその国立なんかで働いてる研究所とかね、大学なんかで働いてる人の義務だと思うんですよ。僕はですよ。ところがもう一つ面白いことがあるんで、まあぶらり散歩なんでちょっとお話しますとね、最初か2番目、3番目ぐらいだったかな。弁護士さんと最初事件のこうことを説明を聞くんです、僕はね。それで鑑定に入るわけです。説明するときね、その弁護士さんはね、最初にね、こういう事件があったってことを喋る前に、この裁判を担当するのは、真ん中の裁判長がどういう経歴で、次の職はどういう職だと、予定されてると。それから陪審って言うんですけど、両側に例えば3人で、審理するときはですね、両側に陪審っていう裁判官が3人でやるんですけど、左陪審はこうだ、右陪審はこうだ。こうだっていうのはその人の経歴だとか、今後の出世のルートとか、性格とか、そういうのを僕に話してくれるんですよ。で、ああ、そうですかって聞きながら、早く事件のこと話せないかなと思ったけども、僕も鑑定を重ねるとですね、よくわかったんですよ。っていうのはですね、裁判官の関心は、ちょっと極端に言えばですよ。ちょっと誤解しないようにしてほしいんです。極端に言えば裁判官の関心はですね、実は本当の正義じゃないんですよ。正義じゃないんです。僕も裁判の鑑定、まあ20件、30件しかやってないから、通常の弁護士とかね、裁判官から見れば経験少ないんですけども、それでも裁判っていうのはね、一般の人は正義を審議すると思ってるんですよ。正しいこと。そうじゃなかったら悔しいですよね。冤罪なんかされるから。正しいことを決めるために社会に裁判っていうのはあると思ってるんですよ。ところが実際に裁判を担当してる人は、長い間の経験で、裁判とは人間という不完全なものが社会的なトラブルを解決する手段というふうに思ってる感じなんですね。感じはですよ。一般人の僕から見てそういう感じがするんですよ。要するに、いろんなことが起こる。それを処理しなきゃならない。いちいち正義がどれかなんてこと言ってられないよと。まあ簡単にはね。それよりか、大切なのはそういうシステムを社会が持ってるってことなんだと。だから、裁判官はね、もう出世が頭にあるんですよ。ええー、まあいい大学出てね、司法試験受けて、社会的に待遇されて裁判官ですから、それは当然かもしれませんね。ある意味じゃ人間としては。だから僕ら鑑定人はですね、言ってみればですね、裁判官の出世の妨げにならないように、できれば裁判官が次に出世できるような鑑定書を書くっていうのがね、一応筋なんですよ。だから裁判官がこういう判決を出さないと次出世しないなと思うときは、そういう判決になるのに適当な鑑定書を出さないといかんということが分かったわけですよ。それで弁護士さんがああいう話するんだなと思ったわけです。だから、まあここでね、ぶらり散歩っていうことで、まあ散歩しながらぶらっと言ったと思って聞いてほしいんですけど、日本には正義を守るシステムはありません。したがって裁判にかけられたらもう正義は通りません。もっと人間臭いんですよ。それで私の前で有罪になり、もう残念無念っていう人で僕も暗い気持ちになって、まあその中には病気で亡くなった人もいます。まあそういう本当にこう世の中のね、難しいものの中ですから。ですから、まずは第一に裁判にならないような、そういう慎重な社会的行動が求められるんだなと。やっぱり人間社会ってのは難しいなと。まあいうふうに思いますね。まあこの裁判鑑定の話ってのは一個一個事件ですから、内容も複雑ですし、なんちゅうかね、人間のこう、業みたいなものとかね、そういうものがいっぱい織り交ざっているわけですね。もちろん交通事故なんていうのは事故自身は悲惨であっても、心の中はまあ悲惨というか、起こったことは悲惨ですけども、ありませんが、まあ人情が絡んだこととかね、事件性のあることってのは本当にこうその裏に人間としてのやむを得ない行動なんかも含んでますからね。まあとってもまあ大変なことなんですけども。まあしかし僕もね、技術者として、っていうか研究者としてね、 まあ、そういうことに協力してきまして、いろいろ思うこともありますし、まあ、今日もこれで散歩が終わったらですね、また鑑定書の一部の補正をしなきゃいけないんですが、まあ、そういうことで、ちょっと今日は裁判というものに触れてみました。